笠間真紀さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。ま
あ、先週は、うん、あの情報番組を中心に、ね、ほぼ毎日煽り運転報道、まあ、過熱と言ってもよかった。私も何度もコメントをしました。うん、でもちろんね、あの行為自体は許されることではないですけれども、うんうん、ただまあ容疑者の男女の人間性をね、うん、暴く立てるような、うん、まあ、報道がただ続いたなというちょっと印象があって、うん、まあ、一方では2017年の、ね、東名高速での煽りで、まあ、夫婦が亡くなったことがあって、うん、で実際に確かに2016年だけでも1年間で7000件も煽り運転は摘発されて、これ摘発されただけですから、うん、もちろん私たち日常でね、うん、あの煽られること普通にありますから、うん、まあ、そういう意味ではもちろんね、その厳罰をという声もあるんですね。うん、ただ厳罰だけでこういうものって防止するのはやはり難しいわけです。もちろん今はな本当に全く法律で禁止されていないので、うん、考えなきゃいけないんですけれども、うん、単純に厳罰以外の方法もあるだろう、うん、でアメリカではですね、まあ、多分日本以上に煽りとかすごいんだと思うんですけれども、うん、まあ、こういうのをですね、運転中に怒りで自分をコントロールできなくなる状態っていうことで、うん、ロードレイジ、路上の怒り、まあ、アウトレイジのレイジですね、ということで、まあ、社会問題ずっとなってるんですけど、まあ、有名なのはね、あの昔の映画好きの人は知っているスピルバーグ監督の1971年のデビュー作、激突というね、恐ろしい映画でしたね。まあ、普通のセールスマンが、そう、乗用車に乗ってたら巨大なトレーラーがノロノロ走ってるんで追い越しちゃったら、トレーラーがその後ね、ずっと猛スピードで
どこまでも殺人マシンになって追いかけてくるっていう、
もう息ができないほどの恐怖 で
ドライバーの姿が一切映されないんですよね、相手方の、
ね、という、まあ、そういうようなことで、 それが1971年で、まあ、ロードレイジという言葉がまあ有名になって、まあ、やはり、ね、怖いということ でこれをまあコントロールするのが怒りや逆上をコントロールするアンガー、怒りのマネジメントということで、アメリカではですね、実際にこうい こう暴力的な運転をする、犯罪者加害者に対してですね、裁判所があのアンガーマネジメントを受けなさいと、つまり単純に刑に服したとてよくならないわけですよね、そういう人は。でもアンガーマネジメントを受けることによって、まあ、そういうことが減るということで、これアメリカ以外にもですね、こういう暴力的な運転をする人に対しては、まあ、アンガーマネジメントを受けなさいというふうに世界的には変わってきている。日本ではまだあまりないんですけれども、まあ、やはりですね、車の運転と怒りというのは大きな関連があるというふうに言われていて、で日本でもあの運転中にイライラしたことがありますかというアンケートに9割以上というかほぼ 100% に近い、どうしたってありますよね、運転中のイライラなんて。ってことはやっぱり運転中って普通よりもイライラしやすくなるわけですよね。なので日本でも、まあ、日本アンガーマネジメント協会というものがあって、でまあ、今ですね、このロードレイジ撲滅プロジェクトというのをやってます。なので、まあ、ロードレイジで検索してもらうとですね、このアンガーマネジメント協会のサイトが出てくるんですけれども、やはりこのロードレイジというのは誰もが加害者や被害者になる。で確かにそれはそうだなと思うんですよ。やっぱり運転してると、私は車下手なんで煽れないですけど、バイクは結構大きいバイク乗れるので、まあね、ちょっとイライラしちゃう時がある。もう抜かしちゃおうかなみたいに思う時はやっぱりあるので、それはね、される方からしてみたらやっぱり恐怖なわけですから、誰しもがこう加害者、被害者になる。で、まあやはり急いでいたらやっぱりみんな加害者になりやすい。あと運転に自信がある人もやっぱり加害者になりやすい。あと、まあ大きい車とか、高級な車に乗ってるとやはり加害者になりやすい。っていうことは、まあ、まあそれは私たちが考えてもそうだろうなと思うわけですよね。でそうすると、まあ、どうやってロードレイジは防げるのかっていうと、まあ、当たり前のことなんですけど、余裕を持って出かけようっていうのがまあ一番なんですね。まあ、それができたら苦労はないよと思うんですけれども、で、まあ、あとはこれアンガーマネジメントで一番重要なのが、これ運転だけじゃなくて全ての怒りに対してアンガーマネジメントは重要なのは6秒ルールっていうのがあるんですね。イラッとしたり何か言いそうとか、もうこうわーってきた時に6秒我慢しろ。で結構6秒って少ないように思うんですけど、いざカチンってきた時の6秒って永遠のように長いんですよ。結構1、2、3って思ってるとなかなか長くてですね、この6秒というのはすごく重要な考え方で、ぜひ6秒ルールを覚えていただきたいんですけれども、まあ、その際に深呼吸をするとさらによくて、イラッときたなとかムカッときたなと思ったら6秒間 深呼吸をすると、まあ、6秒間深呼吸した後に起こる人ってあんまりそんなになくてですね、まあ、6秒深呼吸できる時点で余裕があるんじゃないかと思うかもしれませんけれども、ただまあイライラしたら6秒ルールと深呼吸っていうことを1個ね心に持ってるだけでもまあ違うし、まあ、あとはアメリカなんかでよく言われるのは車の中に家族の写真をね貼っておけと。そうすると、まあ、娘の写真があるところで煽って自分がねこう事故を起こしたら大変だとかっていうようなこともあったりするそうなので、まあ、とにかく、今のところはねあおり運転犯人はおかしいみたいなね報道になってるんですけど、まあ、そうじゃなくて、そういう人をまあ増やさないようにするには、あるいは自分がああいうことにならないようにするにはどうしたらいいかっていうのを考えようよっていう、まあまあ、動きがまあ世界ではある。ただ日本ってやっぱりどうしても犯罪をする人が出てくるとその人の人格を否定する報道が好きですよね。まあ、未だに小学校とか中学校の卒業アルバム出してくる先進国の報道って多分日本だけだと思いますね。意味わかんないですよね。小学校とか中学校の卒アルを見て ねあれを語ったりとか近所の人の証言って言ったら近所の人なんてそんなに私のこと知らないのにそういえばムッとしてたとか言われてもねとか思うわけですよね。まあ、そういうようなことでそういう人格を否定したりあるいは厳罰化を訴えることで終わってしまいがちなんですけど、やっぱりロードレイジもそうですし薬物犯罪とか性犯罪とか万引きっていうのは、まあ、怒りが抑えられないとか依存症とかやっぱりいろんな原因がある。だからそういう問題を解決しないとやっぱり犯罪を繰り返されてしまうので、やっぱり私たちは厳罰とか、
あの今深澤さん2つのことをおっしゃってると思うけど、はい、1つはどういった報道をするのかっていう問題だよね。それは人権の問題も絡んでくる、はい、まあ、そういういろんな人はいるかもしれないけど、はい、報道はクールな報道を、ね、こうしてほしいなと、まあ、なんか、まあ、この一連の報道を見てると、まあ、随分あのそうだそうだの声の高まりに乗じて放送もなんか少しエスカレートしていったように僕には思えるけどね、
はい、そう思いました。
あともう一つおっしゃってることはそのなんていうの自分をいかに抑制するかっていうことをおっしゃってたんだけど、はい、俺これ前から思ってるんだけどね、はい、やっぱし社会全体の余裕のなさ加減っていうのがね、まあ、怒りの原因はそこにないっていうのが僕の持論なんだけど、はい、まあね横入りされたり、はい、横入りしたりね、なんかこうムッとすることは現場では起こるよね。でもそれに自分がどう反応するかっていうのは原因はその日の朝神さんと喧嘩しただとかずっと給料が遅れてるだとか友達と喧嘩うまくいかなかったとか魚が一匹も釣りに行っても釣れなかった知らないよ知らないけど、まあ、別の場所に俺はあることが多いんじゃないかなって思うわけ、それとそのなんていうのこの息苦しい社会はやっぱしこう現場でこれからもいろんなことにね、道路の上だけじゃなくて
本当に
起こってくるんじゃないのかなっていう、ちょっと嫌な予感がするよね。
そうなんですよ、だから本当におっしゃる通りで、やっぱり自分に対しても怒りがあって、他人に対しても怒りがあって、そうすると誰かがちょっと踏み外したらそれを林立てて厳罰化する、そういうことじゃなくて誰しもが、過ちを犯してしまうかもしれない、自分の中にある種の問題を抱えていて何かと合致してしまったらそれを失敗してしまうことって誰もあると思うんですよね。その時にわーって言い立てられてしまったらもう元に戻れないわけなんですけども、今どちらかというとですね、やっぱりその世界的には刑罰によってこの犯罪とかね問題行動を抑止しようっていうことだけじゃなくて、とにかく治療しようとか、だから社会のシステムを変えようとかね、
分からないでもないけども、こういうなんかこういろんな事象がねある時に、まあ、中国からの映像がとっても多いわけだよね、こういう現場がありましたみたいなのは、それは中国っていう国がいかにカメラをたくさん使ってるからだからいろんな映像が撮れると、ここ完璧な監視社会になってるわけだよね。まあ、僕たちはこういうことが起こるとやっぱりちょっと制限をもっと厳しくした方がいいんじゃないのかとか、監視カメラがもっとつけた方がいいんじゃないかって言うけども、全部が一つのものに 統合されたと、情報が集まっているっていう、その現実はもうちょっとみんなで議論しなくちゃいけないことだと俺は思うんだけどね。
そうなんですよ。だからね、ドラレコとかも確かに大事なんですけど、ね、ドラレコ
で、ドライブレコーダーですね。
そうなんですよ、ドライブレコーダー。もちろん、ね、今回のこともそれがあったから防げたんですけど、やっぱり私たちはとりあえず監視しようとか厳罰を与えよう、人間というものは過ちを犯すっていう前提は同じなんだけど、それを厳しくしようって発想と、人間過ちを犯すからそれを直していこうっていうね、あるいはチャンスを与えていこうって発想はだいぶ違うと思うんですけど、日本は残念ながら今おっしゃってるような監視とか厳罰とかになってるなと思うんですよ ね、ま
あ、ね、だからこれはね、確かにね、こう法律の緩いところがあれば、もうちょっと法律もね、はい、こうなんか危険運転致死傷罪だけでは ね、だけではね、取り締まれない分野のことが起こってるんならば、みんなで考えなくちゃいけないと思うけども、ただだね、このみんなでそうだそうだと、
そう、やんややんやとね、
やんややんやと、
ね、
なんかちょっと血祭りにあげてるような行動自体は、なんかこうあれだよね、社会構造の中で起こっちゃってると。
そう思います、ね、
これはこういうことで、あの道路上の問題でまだ、まあ、まあ変な言い方ですけど、まだここにあるぐらいなことならいいけどもって、まあ、あってもいけないんだよ、ここにあってもいけないんだよ、
でもね、
だけども、
でも分かります、
やっぱし
程度の問題でね、あの
令和のね、船子議員が憲法を変えるんだったら、まずなんか変えるんじゃなくて、まず今ある憲法14条
ね、そして25条、これしっかり守ろうと、健康で文化的な最低限の生活っていう
のを守ろうと、それが、ね、営われてない国だと、だからあの議員に、ね、なって、そういうところをこう改善していこうっていう意思があると、まあね、これだけをあの記者の人に話したり、いろんなことするのに、もう随分時間はかかったかもしれないけども、やっぱりそういう人がいてくれないと、
そう思います、
気持ちが分かんなくなっちゃうことが多いよね。
だから健康で問題のない人だけが生きている社会というふうに私たちは思っていて、それ以外の人はもう障害者も問題のある人も外れているんだ、自分たちの社会のシステムに入れない、入れなくていいんだって思っているところがどっかにあるんですけれども、やっぱり異常な犯罪者とかかわいそうな障害者と善良な健康な市民とかっていうふうに分けるのではなくて、いろいろなね、あのシステムを変えたり、もう一回チャンスを与えたりっていうことを考えていかないと、ただただこういう面白がってる報道をね続けていくことが本当にちょっとね、残念だなと思っています。
あの2018年国民生活基準調査では、全あの世帯の 57.7% が生活が苦しいと、はい、は言ってるわけだから、そうやって道路上が荒れるのはある意味もう結構必然的な要素もあるのかもしれない。
駅のホームとか電車の中でもしょっちゅういろんな人を
聞いてますからね、今ね。
ありがとうございました、はい、大竹紳士交友録、今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。